皆さん、こんにちは。武田邦彦です。人生とは、5回目なんですけども、前回少し調子が上がりすぎましてですね、東大を出たということと、人生の過ごし方っていうのは違いがあるのかということを話をしようとしておりましたけど、すっかり忘れておりました。人間が幸福であるという状態はどういう状態かということで熱が入りましてね、人間が幸福だっていうのは、他人に煽られることなく、縄文時代みたいにですね、みんなで一緒の生活をして、そして穏やかに一生終わっていくと、取れるものを食べてと、いうのが一番幸福じゃないかなと思って、それに力が入ってしまったんで、美味しいものを食べたから、いいものを着てるから、いい生活をしてるから幸福だということは人間にはないと、いうふうに私の40歳ぐらいの時には、確たる確信ができましてね、それ以降は私は、給料が下がらなかったもんですから、40年間、40歳から今の年齢に至るまでですね、つまり自分が幸福に生きるためのお金は常にあったわけですね。ですから、それ以上の生活をしたって僕の幸福は増えなかったわけですので、非常に幸福な人生を送ったと。いつもニコニコしてると。恨みも持ってないと。人に対して、なんか憎しみも出てこないというようになりましたね。その時忘れてしまったんですが、実は私、東大を出たということが、どういう自分の人生に制約になってるかって言いますとね、東大の学生の時はそういう計算しなかったんですけど、名古屋大学でですね、結構講義をサボってね、どっかアルバイトなんかに行く学生がいるんで、それを注意するっていうか、どういうことかってことを気をつけてもらいたいと思ったもんですから、自分で計算したんですね。名古屋大学の学生は大体、僕が教えてるときはですね、1講義 1.5 単位だったかな？なんかを取るのに3万円払ってるんですよ。授業料ですね。ところがその 1.5 単位を学生にあげるために、大学が消費するお金全部ですね。例えば、事務員の人件費だとか、それから校舎の建てる建設費だとか、実験するためのお金とか、教授が研究するためのお金とか、いろんなものが必要ですよね。それを全部足して、それがやっぱり名古屋大学の学生を教育するために必要なお金だと、仮定した場合、それ3万円のところが16万円かかってるということになったんですね。これは僕の計算ですから、もうちょっと事務方の人がきちっと計算していただいたらいいんですが、いずれにしても名古屋大学から、毎年どのくらいの学生かわかりませんが、卒業させるために、一人当たりの学生あたり、学生には3万円しか負担していただいてないんですが、国民としては税金を16万円使ってるってことになるんで、約5倍ですね。だから君たちは、って僕はよく言ったんですけど、君たちは、自分たちが、授業料払ってると思うけども、実は、その5倍ぐらいを国民が払ってるんだと。それに助けられて、いわゆるそれが国立大学であり、かつ、いい国立大学ってやっぱり負担が大きいんですね。で、東大どのくらいだかちょっと詳しく計算してないんですけど、だいたい30万ぐらいだと思うんですね。そうしますと、10倍、自分が払ってるものの10倍の教育費用、国民が税金で負担してくれる。その国民の税金の中では、大金持ちの人が払ってくれる国民もいるけど、一生懸命毎日、もう家族を養うのに大変な思いをして働いてる人も等しく東大の学生一人当たりに30万ぐらいの費用を払ってくれる。ね。それ東大の学生がそれを勉強するっていうことになるわけですね。で、じゃあなんで国家は東大の学生に名古屋大学の約倍のお金を使って、みんな一生懸命働いてる、もちろん大富豪が払うお金は別にしても、東大の研究費は大富豪が払ってるわけじゃなくて、国民が等しく払っておりますからね。その意味では、学生時代に非常に大きく借りをするわけですよ。僕はその意識が非常に強かったんですね。ですから、東大出た限りは、一生懸命国民のために新しい技術を作って、そして、国民に貢献して返したいという気持ちが強かったんですね。で、私は実はね、今消費税の話とか、増税とか減税の話がありますよね。で、よく財務省が国民の増税に対して反対してると。これから老人も増えるし、いろいろ社会福祉も必要だと 言って、まあ、消費税の減税なんかも抵抗しているわけですね。財務省というと、大体増税に賛成と。しかし、今、国民が働いて得られる所得のうち、約半分を税金とか、それから医療費とか、年金とかに払ってるんですよね。まあ、社会福祉っていうか。で、私はですね、その財務省の人たちはほとんど東大の、しかも優秀層なんですけども、まあ、その人たちがですね、国民の負担を減らすのは良くないという論陣を張ってるんですよ。で、最近では日経新聞なんかと結託したり、まあ、新聞協会っていうのはあれはヤクザみたいなもんなんです。僕に言わせればですね。ですから、消費税も新聞だけはお米とか、食料品と同じように生活必需品だから。いや、僕は生活必需品だと思ってませんよ。むしろ、現在の新聞の費用なんていうのは、むしろ我々の負担を増やしてるわけだから、余計に消費税払ってくれって感じですけども、実際上は、僕らは 10% 消費税払ってるんですけども、新聞代は特別な、特殊な取り扱いで 8% しか払ってないんですね。それはどうしてそうなったかって言ったら、新聞の批判、政治批判が怖いので、政治家が譲っちゃってるんですよ。で、僕はね、なぜ、東大が学生が払う授業料の10倍も払って東大生を作り、それが優秀層は公務員試験、公衆公務員試験を通って、で上層部が財務省とかそういうとこ行くという仕組みはなぜそうなってるかって言ったら、優秀な人たちがやっぱり国のトップの方にいた方がいいんですよ。それはそうなんです。まあこれはね、人間が、優秀な人が人間が偉いとかそういうことじゃないんです。ドジャースで、大谷選手がいるからホームランを打つんですよ。僕なんかがドジャースに入ってたって空振りばっかなんですよ。ですから、やっぱり一つの国が栄えるためには、やっぱり東大で一番成績のいい連中がですね、学問では自由に勉強してもらって、普通の国立大学が3万円、それを10倍の値段がかかる教育をすると。まあ、私立大学は全部、本人が本人で家族出すわけですか、お父さんとかね。だからそれから見たら、ものすごく優遇してるんですよ。優遇してるのはなぜかったら、その、東大の学生が優秀だから、人間として偉いから、国立大学に入ると、お金を払、あまり払わなくても勉強できるんじゃないんです。そこを出た人が、社会に出て、日本の平均給与っていうか、平均の幸福ですね。日本人の平均の幸福を上げるからこそなるんですよ。そうするとその人たちがね、いくらなんでも国民が税金が高いって負担があると。いや、高度成長の時の国民負担は 25% ですから、倍になってるんです。それから江戸時代でもですね、4公6民ならなんとか庶民は我慢するが、5公5民になると不満が噴出するって言われてるわけですね。4公6民っていうと、年貢が4割で、それで自分の懐には6割残るっていうのを4公6民って言うんですね。5公5民って言うと、5割が、半分が年貢で取られちゃうけども、半分は自分の懐に残ると。4公6民なら庶民は何とか我慢するが、5公5民になると一揆が起こったりなんかして不満が炸裂するって言われてるわけですね。しかも昔の年貢ってのはまだ少しは人間味がありましてね、お米にはちゃんと年貢をかけるけど、さつまいもはまああまりかけないと。麦もかけないと。だから生活に困る人は一生懸命さつまいもを作ったり、米は年貢で納めますからね。だからそれ取られちゃうときは自分で工夫してくださいよっていうそういう恩情もやっぱり入ってるんですよね。で、僕はそういう意識が非常に強かったんですよ。親父から教わったわけではないんですけども、やはり自分は東大出たから、やっぱり5倍はね、その頃5倍と思った、5倍ぐらいと思ってましたね、感じとして。自分の給料の5倍は返さないと恩を返すことにならないと。だから、まあ自分は技術職でしたから、国民のためになるものを発明したり発見したり、それを工業化したりして、そして自分の人生を過ごさなければいけないと強く思っておりました。そういう点ではですね、まあ時間だとか局長というのは、まあ、ほとんど役所に入ってもなかなかなれるもんじゃないんですけども、まあそういう人たちが退職してから、まあ、渡りつっていろんなところを渡ってですね、 まあ、だいたい2億から4億ぐらいの退職金をもらうと、こう、普通に言われておりますけども、本当にいいんですかと。あなたが若い頃、国民の皆さんがね、一生懸命ご商売されて、そして税金を取られて、その税金を我々は、東大だとか言って威張って勉強してると。しかし、それは返さないといけない。もしも、そういうことを嫌で、自分は自分として自由にやりたいとなら、私立大学に行かなきゃいけないんですよ。私立大学でも、いろんな面で国民の方から、まあ、税金や補助金とかそういうもので助けていただいてるわけですよ。それがわからなかったらね、人間としても劣ってますし、またそういう人が社会の上に立っても、ろくな政治はできませんね。ですから、今の官僚の人たちが、中央官僚の人は当然特に東大出て、税金もらって勉強して、俺は優秀だから金もらっていいんだって、そういうことはないと思うんですよ。日本人はそれぞれの才能とか、音楽、ピアノが上手い人もいるし、バイオリンしたらひまりさんみたいにも、ちっちゃくたって天才がいますしね。もちろん野球もいますし、勉強ももちろんいます。それはそれぞれの才能がありますからね。しかし結局は僕の考えですよ、これは。ひばりクラブ見てる方で異論のある方が、いつも全然結構です。全然結構。もう異論は何も気にしません。自分の考えと違って、武田邦彦の考えにみんなが賛同する必要は全くありませんが、僕はですね、日本国に生まれたら、同じ幸せを感じて、まあ、この世を去っていく、というシステムになってなきゃいけないと思ってます。僕は非常に勉強ができたから、楽々生活を送ってきましたけど、楽々送るだけで幸福だと思ってなきゃいけないんですよ。楽々送って生活できるっていうことだけで感謝しなきゃいけないんであって、それ以上に楽々生活して、しかもお金をうんと取って、人を困らせて、中にはごまかして、さらに役人になって仕事を拒すとか、国会議員になってさらに余計な金を取るとかいうことをしちゃいけない。もうそれはね、人間ではありませんね、と私は思います。これはまあ、1000回やろうと思って、ちょっと興奮して忘れていたということの骨髄であります。で、今日はですね、実はそう思ってから、じゃあ、現在日本人が稼いでいる、とか作っている生産品でもいいですね。まあ、どういう計算でもいいんですけども、お金で計算してもいいし、物で計算してもいいんですが、それはこう、均等に、ほぼ均等に分けたら、みんなが不満がないようなレベルか、っていうのを1980年ぐらいに計算したんですよ、僕は。したらほとんどそうだなと思ったんですね。この難しい点はですね、江戸時代を考えますと、それよりかずっと低いんで、江戸時代の生活程度で満足したらもう全然大丈夫なんですけど、まあそうはいかないんでね、だいたい世界の平均レベルの、世界でも貧乏な国も裕福な国もありますから、平均レベルの物品が全員に供給できるか。全員全く同じですよ。この1億2000万人の人間に全く同じだけのものを供給する。供給するだけのお金を与える、分配するって言っていいんですけどね。そしたらね、ほとんど大丈夫だった。それで僕は、あ、もう人間はね、それは確かにお米もそうですよ。お米はね、昔、お米をちゃんと水田で作るためには11ヶ月、働いたと。ところが現在は機械化も進んで、肥料も良くなって、畑も良くなったので、実質の労働時間は1ヶ月分だったんですよ。あとの11ヶ月分は暇なんだと。だから難しいんだと、ある東北の市長さんに僕をお会いした時に説明していただきました。東北の専業農家の難しいのは何かあったら、1年に1ヶ月だけ働けばいいと。専業の場合はですよ。そうはいかないと、人間はね。働かなくて遊んでればいいっていうわけではないと。やっぱり適切に、一年間を働いて自分の生業とするということが大切なので、武田先生何かどういうふうに考えたらいいかちょっとアドバイスしてくださいと言われたことがありますんで、まあそのデータを今使ってるわけですね。で、ということはどういうことかって言ったら、もう1990年に共産党が倒れて世界のですね、世界のソ連が倒れて、ベルリンの壁が崩れて、そして日本ではバブルが崩壊して、銀行の定期預金1年の利子が5%から0.001%になったと。まあお金がいらなくなったということですね。そういうことが起こったっていうのは非常に理屈通りなんですね。 つまり我々はもう今すでにですね、それシステムをどうするかちょっと待ってくださいね。あんまり先に言ってる。日本人が能力とか仕事によらずに完全に同じ給料ですね。完全に同じ給料。今だいたい GDP500 兆円で、それにいろんなお金がありますから、だいたい働いてる人一人当たり完全に平等で800万円ぐらいになるじゃないですかね。だから夫婦と子供が二人っていうと4人ですからね。800×4 ですから3200万になっちゃうんですね。まあ、子供は少し、500万にするとかいうことありますから、調整しても大体一人当たり1000万は必ず行くんですよ。年金をもらってる働いてない人も含めて。だから今はもうね、私はね、こう思ってるんです。日本人は自分が本当に理想とする人生を送って、全員がご飯を食べていけると思ってるんですね。それはだから、ここに書きましたように、生産量は絶対大丈夫だ。人間が生活する上で、全く困ることはない。社会システムが問題ではあります。例えば、貧富の差が激しいとかですね。そういうことによって、一部の人が困るという状態があると。だこれはなんとか、まあ、近いうちにですね、やっぱり政治の力で解消していく必要があるだろうと。ただ、我々はですね、今、現在のこの21世紀に住んでる日本人は、ちゃんとした哲学と、ちゃんとした平等性、民主主義、それを達成すれば、全員が幸福な人生を終えて、この世を終わりになるということができるのだと。素晴らしいじゃないですか。僕がそうでした。40歳からね、お金が足りないという生活に陥ったことがありませんでした。全然贅沢は全くしておりません。普通に食事をし、まあ、夜のね、朝の食事はまあ俺は簡単です。夜の食事、まあ、たまにはお刺身がつくとかね。そういう食事だったですよ。43歳までは酒飲みませんでしたから。酒に溺れることもありませんでした。それからある程度の旅行もしたし、ある程度の趣味もしたし、そして食べていって、それで自分がこの世に生まれてきた、お父さんお母さんが産んでくれたのに相当するような、多少は世の中にも貢献ができた。だから、ほぼ普通に標準に、日本人のために働いた僕、武田邦彦っていう男はですね、何の苦労もなく生活ができた。決して使ったお金は、日本人が平均として全く差別なく、日本人に平均として配れるお金の中で幸福に過ごした。ということは、もしも、今日本にいる、住んでいる日本人がですね、まあ僕みたいな生活でいいと。お金に関係ない。自分が食べて、まあまあのものを着て、まあまあのところに住んで、そして一生を送るときに必要な、まあ、仕事というか行動ですね。それをやっていけば、全員がニコニコとした、何の不満もない生活ができると。そういうふうに私は思っております。なぜそれができないのか。それをやっぱり考えた方がいいんではないかと、まあ、いうふうに思っております。